どうもどうも、私がただいまご紹介に預かりましたてるやまもみずでございます。今日はちょっと頑張らさせていただきますよ。
さあ始まりました、秋の夕日対てるやまもみじ、赤コーナー58パウンド、はい、秋の夕日、そして青コーナーが60パウンド、テルヤマモミジ。
はいはい。
さあ、WBC タイトルマッチ。
タイトルマッチ。
どちらが、この A を手にするんでしょうか。
いやー、テルヤマさん、あれから1年ですわ。
すっかり1年経ってしまいましたね。あの時は大変でした。ボクシングの何たるかも分からず、リングで立てされて、まあなんだ、相手は殴ってくるせ、に自分が殴り返していいかどうかもよく分からないまま試合がすっかり終わってしまいまして
ね、いやいやいや、
本当ね、でもね、結構オープニングはね、思いのほかね、メンバーの皆さんには受けが良くてね、
よう頑張ったはったと思うわ
に、で、あの後記者会見なんていうのが、負けたくせにね、勝った方は面白いのに、どうして負けた方が記者会見するんだなんていうことを言われたりもしましたけれどもまあそれなりにね、受けたんですよ。で、受けたからね、年が明けて、これはね、来年はもうボクシングなんかがね、もう、すっかり足を洗ってしまったんですけども、来年はね、このもっと活躍できるんではないかと、みんな、面白かったよなんて言ってたもんですからね、ところが、突然開けてみたら、あれですよ、わけのわからないボケた勢さんがね、出てきて、お前は誰だとか、おったとか。わけのわからないことばかりを言っていた、またこれがことのほかみんなが受けてんだねみんなに面白い面白い言ってね、私の出番はすっかりなくなってしまってね、とうとう何の声もかからないままいずれに立ってしまったんですよ、これね。ねえねえ、これはね、もうちょっとね、上田さんとかにもね、言わないかんかなと思っておる世代なんですよ、私は。本当にね、たまには出しなさいよということでね、
私は、
言ってやろうと思ってるんですよ。あのね、君はね、そういうことばかり、そんな細かいことばかり言うてるからね、いつまでたってもね、試合に勝てられへんねや。
もうね、ボクシングやめたん
で、やねもうね、まあ、朝はね、午前で起きてね、裸足でね、廊下をね、雑巾でかけたりとかね、もうそういうことをね、日々コツコツやっていかないとね、いつまでたってもね、
ボクシングやめはったん
で、試合に勝てないんだよ。もうね、むせるって言うんだよ、本当にね、もうね、このね、年寄りをね、興奮させてね、照山君はね、ダメだな、君は。
そこら辺でもうね。
君は、誰だ？
私は秋の夕日ですけど。
女やったんか。皆さんこんばんは、 FM 西東京エトセトラ、坂田医師会の時間がやってまいりましたお前もやってまいりましたよ、もうやってきたっちゅうにゃお前ね、この FM 西東京坂田医師会はですね、ここ西東京にひっそりと息づく関西人を勇気づけ、でちょっと関西人のことを誤解してあるんちゃうというね、そういうこちらの人はですね、正しい関西人というものに導いていこうではないかというそういう番組でございますが、我々喋っている人間は極めて中途半端な関西人でございましてですね、すいません中途半端で、というわけで、早速でもないんですけれども自己紹介していきたいと思います。私、大阪大使の沢山久でございます。
私が会津地大使の拓本でございます。
私が大仏大使の前川美希でございます。
はい、ということで今月もこの3人
で、この3人でね、
はい、
すっかりとも
う番組の冒頭にありました通り、あれから1年、う
ん、あれから1年ですよ。ほんまに
早いですね。
ねえ、なんかこの間やったみたいやね。
うん、
いやまあでもね、うん、あの番組のこう冒頭っていうのはあれ結構大ヒットでしたけどね、
うん、そう、あの時はねすごい盛り上がったんですよ、
ね、え、
で、あのブログバージョンで続きをやるというまた新たな試みだったんですよね、
ね、
そうそう、これだ、これはええなあいう話になって、これは盛り上がるなって、
うん、
照山さんは思ってたらしいですよ。
あ、
やっぱりね、盛り上がってたのにもかかわらずこういうことになってしまったわけ
だね。一度も声がかからないと、
うん、1年ぶりの登場やね。
1年ぶりの登場です。で、さんざ叱られて、
さんざ叱られてね、結局せっかく久しぶりに登場しても
ダメ
なんだ、つらいというね、かわいそうな照山さん、本当ね、
こんなにね。
いやー、秋野由紀さんが女性というのはこの1年間知らなかったですね。
知らなかったですね。
私も実況中継してましたけども気づかなかったですね、
うん、気づかなかった。あのこの間あのなんかあの陸上のなんとかの人、
南アフリカの、
そうそう、なんかね、
あの人じゃないですけど ね、
うん、
ね、
見た目からして ね
気づかなか
った、気づかれへんかったと、
ね、気づかれへんかったっていう、
ね、恐ろしいことでございますけれどもね。
まあ恐ろしいわ、
まあ、まあそんなこんなで今月第1土曜日11月7日土曜日の大阪大使館、
はい、
この3人でお届けしてまいりますので、
はい、
30分という短い時間ではございますが、すでに7分経っておりますけれども、
はい、
最後までごゆっくりお楽しみください。間違えた。
おおおおおお、大阪大使館。
あ、このタイミングやったね。
このタイミングやったね。
いやいや、正直な番組。
ほんまね、普通やったらね、ちょっと撮り直しとかってやるんです
け
どね。
うん、あ、やるけどね。
もうね、もうあのオープニングはもうできない。
もう無理やね。
もう無理。
ということで、間違えたの一言で済ませてもらおうというこの番組。
うん、
早速ではございますが、早速でもないですけども、まずは、関西歳時記のコーナーということでございましてね、
はい、
またインターネットで調べましたが、なんとあの11月7日、
うん、今日は
今日ね、
うん、
立冬なんだそうでございます
けど、やね、
教則ビデオで有名な、
それ立冬そのままや、立冬ミュージックやねそのままやがな、それどないすんねんな
今一瞬考えた
立冬やみたいな立冬ミュージックやがなみたいな、一瞬びっくりしましたけど、そうやね、
そう
やね、お前は、まあ、あの滋賀県であの馬育ててるとこも立冬なんて言いますけどね。
ああ、聞いたことあるね。
栗の東とか言って立冬なんて言いますけどね、
うんうんうん、
あるんですよ、滋賀県にあのサラブレッドを育ててるところがあるんですよ、
うんうん、
なんか僕も馬しないのでよく知りませんけどもね、
うん、
私が言ってる立冬は立つ冬と書いた立冬でございますけど、うんうん、一応暦の上ではこの日から立春までが冬になっておるわけでございますけど、
ね、うん、
そんなんね1ヶ月ぐらいちょっと早すぎますよね、
うん、
ね、というこの立冬を迎えた日本列島でございますけれどもですね、関西歳時記的にはですね、うん、まず、11月の22、23、
うん、
ね、連休でございますけどもね、大阪に道路の道、道ね、
うん、
道、それから、納める修学旅行の州、
うん、
道に州に町と書く有名な地名があるんですが、さあ愛知大使、これは何と読むか、
うん、
道
あるね、そんな、うん、見たことある、ある、
道に修学旅行の州、町と書く
町
という町、まあ、町の名前ね、
うんうん、道、
道、
治める
町、なんとか町、 これはね読めないですよ。
これは見納め帳
なんでまあまあ道を納めるってね、これ薬業界の人やったら読めますというね、まあ、大阪のあの薬問屋が集まっている町なんですが、もう道を治める町と書いて土生町と呼ぶ。
土生町、
まあ無理やでみ
たいな。無理ですね。
その大阪土生町に、スクナヒコナ神社という。
スクナヒコナ。
スクナヒコナ神社。
スクナイにヒコネのヒコに名前の名、スクナヒコナ神社っていうのがあるんですけどね、このスクナヒコナ神社では薬の神様を祀ってるわけでございますけども、その薬の神様を祀っているスクナヒコナ神社の神の農業の農の祭りと書いて神農祭というのがあるんだそうでございますけどね。これはね、あの私はその土生町のこの祭りを見に行ったことはないんですけども、なかなかこう風情があるみたいですね。ネットで見ている限りにおいては、まあ熊手持ってきてとかね、いうような感じでございます。熊手といえばなんか新宿の花園神社なんかもそろそろじゃないですか、あの祭り。
鳥の市ね、17と24かな、今年は2回あるんです。
なるほどね、なんかあれ大阪の住吉さんなんかでもあの鳥の市なんてなって熊で持って、なんかあの服をかき寄せるみたいな、
田無神社もねあります
もんね。田
無
神社も
ありますね、そこら辺でやってますよね。八重寺でも駅近くでわーっと出店が出てね、
まあそういうことなんだそうですが、歴史的なものでいきますっていうと随分前ですね、794年。
見けたやん。
見けたですよ。何年前やん。1315年前。
大体。
引き算できへん
も
ん。
およそね
、あの京都は山城の国なんていうふうに言われておりますけれどもですね、その山城の国って山瀬の国という名前を山城の国に改めて、平安京を平安京と称する御事の理が発せられたのが11月8日。なんと平安京というのは平安京って呼んでたんですね。なんか後世の人間が勝手に言ってたのかなと思ったら、
ああそっかそっか、
平安京と称するという御事の理が発せられたんだそうでございますが、まあ京都の話っていうのは古いですな。
いちいち古いですね。
まあ、奈良はもっと古いですけどね。まあまあね
銭湯300年祭がね、もうすぐね、
そうなんですよね。なんと大きな平城京とか覚えたもんね、歴史でね。
ほんまやね。
落葉うぐいす平安京とね。ということでございました。
平城京って見たことある？行ったことある？
あの新しくできたあの門、
のあるあの辺、
はい、いや、あれ新しくできたのはちょっと見に行ったことあるんですね。
ないですね。
めっちゃ広いもんね、あんなとこにねと思うもんね。
まあでも考えてみたら奈良はその前からね、法隆寺とかね。
そうやね、
法隆寺なんて6世紀の終わりぐらいでしょ、7世紀の初めぐらいか。593年に仏教が伝達ちゃうわ、仏教が伝来してきてからすぐぐらいって言ったらもうそんなもんですよね。悪いもんですね、しゃあないね。さて11月の15日は七五三なんだそうでございます。
そうですね、
七五三の記憶ってあります？自分の
全くないですね。
あんまりないな、
ラジオを聞きの皆さんどうなんでしょうね。
ね、
七五三ね、
全然記憶ないですね。
でもまあ自分のね、子供の時の着物着せてもらった写真とか、そういえば ね、あの後で見てるけど、その時のことは今はそんな覚えてないですね。
もう自分がいかに常識がないかというのは、今回インターネット調べて、七五三って3歳の時は男の子も女の子もですけど、5歳の男の子と7歳の女の子、ね、
そうみたいよ。
俺もなんか七五三男も女も3回祝うのか思
ってたですよ ね、
そういうことなんですね。11月15日うまい具合に日曜日ということになっておりますけれどもね。
でも今早めにこう写真撮るね、早割りみたいなあったりとか ね、見かけますけど ね、
季節感も
あった
もんやね、ほんまに
早割りって飛行機ちゃうねんからみたいなね。
ほんまに、
そんな感じでございますが、11月の22日になりますというと、今度はあの立冬の次に来る小雪というね、小さな雪と書きまして、うん、冬将軍がそろそろ来るぞという頃なんだそうでございますですよ。
ほうほう。
南の方ではみかんの収穫が始まると、みかんといえば和歌山でございます。
ああ、和歌山ね。
まあみかんの収穫っていうのもあれですね、あの機械であれ収穫できないですからね。
ああ、もう全部手もぎですか。
手もぎですよ。その手もぎもね、手が届くとこはいいですけどね、トーズカンとか脚立に乗ってとかね、あとあの長い先っちょに挟んだカチッとついてるようなやつで切ったりとかね、大変なんですよねあれ。実はあの私親の実家がみかん農家だったもんです
よ。
よう手伝いましたけどね。高所恐怖症の上にみかん畑って大概斜面なんですよね。山の斜面にみかん畑ってあるから、斜めになったところに脚立を立てて立つ、この怖さ、
もう怖いね。
嫌でしたねあれ、手伝うのね。
斜めのってか、その斜面に脚立を立てると、こう斜面に対して脚立がこうなる。
そう
危ないじゃないですか。
いやいや、さすがにね、そうなるので、うん、木に立てかけたりする。
ああ、はい、なるほど。
あと大きく、ね、大きな木だと木に登ってやるんですけどね。
あの普通のみかんって枝の先っぽに実がなってるんですよ。それも
枝の先っぽ、まあそうですね、枝の先っぽですね。
最近こう、あんなみかん関係、うん、みかんの関係者やと思うんですけど、代々なのか、何なのかわからないですけど、はい、枝がビビビビビって伸びてる先っぽにポッてついてる。
ああ、そうですね、そうですね。
枝に向かってくっついてるみたいな実のなり方するじゃないですか。僕知らなくて、なよこれと思って、まじまじと
眺めてしまって
ですね。
いやいや、あれはあのみかん畑がたくさんあるところだとね、あのみかんがうまそうになってますって、と喉乾いたら、まあええか1個ぐらいってね、よく取って食ってましたけどね。
飽きまへんえ。
飽きまへんえ、ほんまに。ということでございまして、関西歳時記のコーナーでございました。ワン・ツー・スリー、あ、それあれ、
大阪なんというだ
ろう。そういうわけで
いい加減慣れてもみんな。
もう何回聞いてもおかしいよね。
キサラギさん、これね、年から年中出てくるキサラギさんとなってしまいましたけれども、さあ驚いたことに、この番組もあと10分ぐらいで、
さすが、
さすがでございますが、まあ、番組の冒頭にね、寺山もみじさん出てきておりましたけれども、うん、いよいよ山の方では紅葉の便りなんていう、ことでございますが、まあ紅葉というと大体関西ではね、この前大阪の南の方にある大阪府唯一の村、千早赤坂村の紅葉のニュースなんていうのはテレビでやってました、なんかやっぱり関西で紅葉と言いますっていうと京都のもみじのイメージがあるんじゃないかなってね。
なるほど。京都だとどのあたりがやっぱりこう 見栄えがいいんです？
有名なところはですね、ちょっと早めの11月中に見たければ神護寺という、これちょっと山の方なので、これは行くの不便ですよ。もう1日3000円か4000円ぐらいで借りれるハイヤーにでも、ハイヤーでも借りて行った方がいいでしょうね。バスで行く言うたらえらいめんどくさい。だいぶ山の方ではないですけどね。神護寺、あれは見事な感じでございます。まあでも土日行ったらやたら人行って、こんな不明なとこでもこんな似てんのかみたいな感じで言ってますよね。もみじの天ぷらなんか食わしてくれる屋台みたいなのが出てまして、ね、
屋台で、
屋台みたいな感じで道端で食った記憶があるんですけど、
ね、どんな味やった？
あのね、ごまをまぶしてたな、食べたのは。ごま油系やったかなんか知らんけど、はっきり言ってもそれ葉っぱの味なんてしませんので、まあなんていうか、
いわゆる大葉の天ぷらみたいに、
あ、そうそうそう、
もう
うんうん、その素材自体の味はもうほとんどしないで、サクサクを楽しむ感じですね。
ごまが入ってちょっとごま風味でみたいな、うん、で
ちょっとおやつみたいな感じ、
おやつみたいでしたね、うん、砂糖を振ってたりとかしてね、うん、そんな感じでございます。あれは一体そこら中にもみじがあるわけですよ、
うん、
あれ何かこうピッとちぎってあろうて
揚げんの、
揚げてるとしたらボロもげやな
って、ボロもげやね、
ボロもげやなと思って、うん、聞けないじゃないですか、
うん、
ボロもげですよねとも言えないしね、あれはどうなっとるんですかね。
なんかね、うん、ラジオでちょっと聞いたような記憶があるんですけど、一応その食用っていうことで特別に、特別っていうか扱えてはあるみたいですよ、そのもみじの葉っぱを。
観賞用とは別に、
別にその食用っていうことでのもみじがあるんだが、を準備してあるんだか、そこら辺はちょっとよく聞いてなかったんですけど、食用って僕は車の中で言ってもったんです
ツッコミを入れてしまったというね、
何でも言うやえっていうもんちゃうんちゃうんと思って
食用って言
う
てるけど実は普通のもみじがいちゃうかとかね、
そうそうそうそう、
いやでもね、多分ねいると思うんですよ。だってこれそこら辺のもみじとかって聞く人って絶対いると思うんですよ。
言いそうやね、関西人も聞きそうやね、
ボロもんけやんな兄ちゃんな、
死んでただやんな、
死んでただやんか、
言いそう言いそう、
いつ仕入れてんの、朝早うに来てんのとか考えて
それこそほんまにもみじ狩りやな、
これがほんまのもみじ狩りやな兄ちゃんとか言って、兄ちゃんの方はまたかよみたいな顔してるちゃいまね、ちゃいまね、これね食用ってちゃんとうちで食用を作ってまんねやとかなんか言ってるんでしょうかね、うん、
ね、だからもしかしたら逃げ工場かもしれない
逃げ工場かそれ食用といえば秋の食用で思い出した食用菊なんていうのもありますよね。
あれね、あれ僕のところでね親父が好きで、
うん、
あれでもいいですよね、
よううちで食べてたんですよ。
どうそのままもう
一応湯がいて、いわゆるおひたしですよね。うちでよう食べてたのは、
そうおひたしで、
おひたし
意外といい食感なんですよ。
味は菊の花のやっぱりふわなんていうの、
そういう
香りが、
香りっていうか、
うん、思ってるほどですよね。
おひたしにしてるから酢の味ですよ。
うん、そうそうそう、酢のもんみたいにして食べたりとか、本当にもうお醤油みたいなね、だし醤油みたいなので食べたりとか、
そうそうそう、結構でもなんか、うんうん、最初は抵抗ありましたよ、
うん、
食えんのこれみたいな、
うん
うん、なんかうちよう出とったな。
栄養的にはどうなんやろね、
大したことないんじゃない、
大したことない
ね、わかりませんけど ね、
ね、まあ、ね、だって基本的に花って花粉をつけさすのに虫を寄せるためのもんでしょ、
うん、まあ、そうやね、
そこに栄養ねにゃんちゅうになって
もらって、
いらんのちゃうのみたいな、 ね、 ね、感じですよ ね、 ね、
菜の花とかね、
菜の花ね、
うん、そう、
もう季節感全く関係なくなるんですけど、春もこう進んでくると菜の花畑が綺麗にこう黄色くなるじゃないですか、うんうん、僕いつもね家族とかこう散歩してたりとかすると、まあ、よう生えてるところとかあるんで、歩いててあーもうあれ食われへんって言ってもらうんですよもうあれ食われへんねんで
咲いてもだから、
そう咲いてもだから、 あれも食われへん、
なるほどね、そういうことね、
大好きなからし醤油以外もできへん、
あ
ね、そういうことばっかり言わないでくださいって言われ
るお前やで、
水族館行って光物ビャー泳いでたらうまそーってやめてって言われるんですけど
ね、確かに、ね、
生きがいい生きがいい言うてい
やいやいやいやいやいや、まあでもほんまにね、うん、そういうもみじなんていうと、あともみじの栄冠堂なんていうのが京都にありまして、
うん、
もうここはすごいですよ人出が、
おー
もうやめてっていうぐらい人なんですよ、もう立ち止まらないでくださいって言われるんですよね、
あどっかのお花見みたいやね、
そうそうそう、もう立ち止まらないでくださいっていう、うん、
パンダ社みたいな
のやね、誰が上野のパンダやね
ほんまに
あとちょっと南の方の七条ぐらいのところで東福寺っていう臨済宗の大きなお寺がありますけど、うん、あそこに通天橋という、
うん、
すごい長い、まあ、廊下、外の廊下みたいなのがあるんです
けど、うんうん、
そこも紅葉が綺麗なんですけど、もう立ち止まらないでくださいとかって言われて、古い建物やし、これいつかバキバキバキっていくんちゃうかなみたいなね、だもう本当に京都に紅葉を見に行こうと思っている皆さんはですね、
うん、
まあだいたい紅葉、市内の紅葉は12月の上旬が一番いいんですけども、
うんうん、
おそらくですが宿は空いてないと思いますが、もしキャンセルが出たら行った場合 見に行くんだったら早朝がいいんじゃないでしょうかね。もう普通に10時とかになったらまあ、
へー、もう人が余計
人が余計、平日でもこんなにいてんのかぐらいですけど、週末になったらどやみたいな、
まあ、人見に行くようなもんよね。
そうなんですね。
あ、でも逆に言うのも変ですけど、その朝 の凛とした感じの空気の中で見るっていうのもいいでしょうね。
いいと思いますよね、
寒空の下でね、うんうん、
まあそういうようなことでございますけどもね、今日はなんかラジオ番組みたいだったね。
ほんまや
すごいラジオ番組
みたいな、うん、ちゃんとこうコーナー立てができてましたよ、うん、
曲はかかってないけどね
そこや
曲かけろよ1曲ぐらいみたいな、ね、かける暇がなくてすいませんぐらいの話ですね。
いつもね収録の後にあ曲かけへんかったねって言いますよ ね
いつもね、かける曲ないんですけどね。
まあね、
まあしゃあないかなみたいな、ね、
そうそう、
今日もかけようかなと思ったんですよ。僕実はこの放送の翌日の8日にですね、うん、渋谷でライブをやってますので、うん、ほうほう、その人の曲でもかけさせてもらおうかなってちょっと思ったんですけど、うんうんうん、まあ雰囲気違うからええわ
なるほどなるほど、
全然違うからええかなという感じでございますけどね、うん、いやそれにしてもどうですか、今年はもみじなり紅葉狩りなりイカ張るんでしょうか皆さん。
あのねちょっと早すぎたんですけどイカホに行きました。
あ、まだでした、
うんうん、まだやったね、もうあの色づき始めぐらいです
ね。
うん、まあちょっと色づいてるのもあったんですけどね、はいはいはい、うん、でもおかげさまでそんな混んでなく、あの緑色と赤とのコントラストもなんとなくそれも楽しめる、それはそれで、
それはそれでね、
うん、黄色と、うん、
大体なんか漆科の植物とかね、アスプランが赤くなっててももみじはまだ緑でみたいなね、
そうそうそう、
そんな感じですね、うん、
でもみじもなんかいろいろ種類があるみたいで、赤く染まってのもあれば、まだまだ緑のもあれば、ちょっと黄色がかったオレンジがかったのがあったりとか、
ありますね、ありますね。
僕はね全然ですね、この間台風が来た日の次の日かなんかはね、すっごいもう空気澄んでて、
あ、綺麗でしたもんね。
それでも仕事やったんで、うん、なんかね午前中からね、なんか俺は何をしてんやろうなっていう気持ちになってきてね、うん、こんないい天気で
何をしてんねん俺は、
何をしてんねん、なんか俺途中泣きそうになってね、
泣くな
物悲しくなってね、
あ、なるほどね、
途中一旦訪問先でね愚痴ってきました僕は今日何をしてるんでしょうか
そんなこと言ってたら木更木さんに来て怒られるで、
ほんま
や、ねえ、
ほんまに
そんなことを言うてるからねって出てきますね
出てきますね、
ほんまに、
はい、というわけでもう時間がやってまいりましたけどもね、来月は一体鍋企画になるんでしょうか、どうなんでしょうか、ねえ、それはそれでちょっといろいろ考えていきたいと思いますが、
いや大使の頭には何かあるんじゃないですか、
いやいやそんなこともないんですけどねというわけで、大阪大使館をお届けしたのが私大阪大使の佐山久斗、
相槌大使の拓本と
大仏大使の前川美希でお届けしました。
あら皆さん
さいなら。